はい、皆さんどうも、こんばんは。ラジオさんの方でございます。今回で、148回目の放送ということになります。本日は、8月10日、の土曜日ですね。はい、なっております。時刻は、5、7時35分ということになっております。まあまあの、更新ペースなんじゃないかなと思うんですけど。行きましょうか。コメント、の方が、来ておりますので、そちらからお読みいたしましょう。誰でしょうかね。誰でしょうかねつって見てるんですけどね。もうこれ読もうと思って喋ってるのに、誰でしょうかって言っちゃうとかちょっと辛い。ゆきさんですね、まずね。順番違うのか。いいのがいいね。ゆきさんですね、まず。聞くわね、って。ありがとうございます。聞いてください。はい。こんなんでもいいんですよ。はい。そして、ゆきえさん。聞いたわよ。生放送したんですってね。意地悪なことを言う人なんて気にしない方がいいわよ。っていうことなんですけど。意地悪なことを言った人がいるって話したっけ？多分ね、これから話すことはそういうふうに思われちゃったんじゃないか。前回でしょ？お話しますので。ありがとうございます。ねえ。ゆきえさん、ありがとうございます。そして、ゆきえブラザーズ。ねえ、俺も入ってんのかな兄弟いるんでしょうか、ゆきえさんね。ねえ、キャラメルコーンってさ、食べても食べてる気にならなくて、ガーって流し込むように食べちゃうよねって。でもしたことないな。俺一個ずつしか食べませんね。ほんでね、一個ずつしか食べなくて、なんだっけ。最後の残ったピーナッツを食わないっていう感じ？なんですね。はい、ありがとうございます。で、メールの方来ておりませんので、はい。行きましょうか。フリートークですけども。いつもフリートークなんですけど、メインはですね。あのですね、前回喋った、何でしたっけ？ネトラジで宣伝放送したっていうお話のネトラジで出会ったよりも奇妙な話をしたんですけど、それは実はわかりました。勝手に僕が怖がってただけだったんですよ。っていうことがわかりました。それちょっと言いましょうか。あのね、ですね。僕に、古い方の ID の方に、アクセスの、コンタクトの追加依頼した人っていうのが、は、ちょっとめんどくさいよ。二人登場人物出てくるからね。は、掲示板に書き込みした人じゃなかったっていうことがわかりました。ピコピコって検索して、ピコピコってやったら、どうやら、DJ さんなんですよ。ネトラジやってる方のようでした。全然知らないに決まってるので。はい。んで、掲示板に書き込んだ人の正体が分かったよ。これはね、皆さん。前回この人は絶対違うとか言っちゃった人だったんです。それはですね、ミカさんですね。ミカ、もう正確に言うと、ミカカッコ仮名っていう、このラジオ線の間も長年やってますけど、伝説のですね、リスナーがいるんですよ。っていうかまあ、ここにシーサーブログになってから一切もう掲示板とか、コメント書いてないんですけど、多分聞いてないと思うんですけど、あの人でしたね。あの空気の読めない感じっていうか、おしさーとか言って名前書かない感じ、あの読めない感はやっぱりミカさんでしたね。ほんでね、なんかね、スカイプ立ち上げたらなんか来てたから、なんか話してたら、なんかチャットやってたらさ、なんかスカイプしてもいいって言うんだよ。で、前回も言ったけど、あの人は嫌がってたんですよ。声聞かせたくないんだが、マイクがないんだが、理由はもう忘れちゃいましたけど、とにかく喋らなかった人で。いつでもいいわよ、とか言うから、喋ってみたんですよ。まあ、おっさんだったわ。全然ミカじゃなかった。 いやー、なんだか落ち込むなー。落ち込むわけじゃないけど、ネカマさんで知ってるから。だから、うちのこの番組はですね、ネカマユキエとミカというネカマのもう派閥争いっていうのがあって。で、俺の印象で言うと、ユキエさんの方が、このネカマさん、ネカマユキエさんの方が、まあ空気読めるんですよ。で、ミカさんはね、まあ僕の、ね、このコメントにもですね、ん？コメントじゃねえな。まだあっちだったかな。いや、もうシーサーブログに来たからかな。もう、ミカさんがいるから書き込みができないなんちゃらかんちゃらとか、もうクレームが来るぐらい。そんなたくさん来ないよ。一件来たら覚えてるんですけど。ぐらいね、もう、方で。で、喋ってみてね、まあスカイプしたんですよ。1時間ぐらい。お話しさせてもらいました。だって初めてでしょ。もう6年、6、7年関わってないっていうか、全然知らない、どうしてたのみたいなことも含めて。ほんで、まあ、ネカマなんだけど、男好きなんですかさ、違うって言うんですよ。で、なんだったかな、とにかくね、結婚したいんだって。うん、笑っちゃいけないよね。ほんで、それで結構いろんなことやってて。今30代後半なんだけど、20代前半から、いろいろそういう、まあいろいろ言ってましたよ。結婚相談所やら、婚活、今で婚活パーティーみたいなやつとか、ヤフーなんだっけ、縁結びとかやってたんだけど、全然ダメだよとか言って、そうなんすか、って聞いてて。うん。で、まあ、ほんで聞いたらなんかやっぱり、いや、だからその、なんでかわかんない。だからそう、なんでかっていうのは自分でわかんないとかそういう話もしたことか忘れちゃったんだけど、でもなんかやっぱり大変みたいですよね、ああいうのもね。で、もう諦めました。って言ってたね。うん。そう。で、付き合ったことないんですかとか言って。とか言ってね。言われちゃったんですけど。でもね、まあ、俺なんか言うと、俺なんかの立場から言うと、別にね、ミカさんなんて俺みたいな無職でも何でもないわけですよ。病気持ってるわけでもないわけ。だから、社会的な立場としてはものすごい有利なんだけど、ダメなんですよね。てか、俺の理屈から言うと別にそれはおかしくないんだよ。あのね、例えばさ、じゃあさ、俺一応童貞ってことにしてるから、このトークしにくいんだけどさ。ま、適当に聞いてよ。適当に。物語として聞いてね。例えばさ、じゃあ俺が付き合ったことないかって言ったらさ、そうでもないんだよ。おかしいと思わない？真面目に一生懸命働いてる人が付き合えなくて、なんで俺が付き合えるのみたいな話あんじゃん。だけど、これは一見矛盾してるのに聞こえるんだけど、実はそうじゃないんだよ。こうね、ラジオ戦の方が聞いてる人もぜひ、聞いていただきたい。あのね、基本的にはあんまり、この人いいなって女性が男の人思うとするでしょ？だから、それってね、難しい話あんましたくないんだけど、別に、仕事をきちんとしていてっていうことが、じゃあ、付き合うってことだけを前提に言うよ。結婚ってまた話変わってくるからね。結婚って経済的なものが変わってくるから、それは話変わるんだけど、なんで付き合うってことを話すかって言うと、まずさ、結婚っていうものをいきなり入れちゃうと難しいんだよ。大体男女の関係ですね。今ってないでしょ？結婚前提にお付き合いしていますって少ないじゃない。なかなか難しいから。だって途中で別れちゃったりするからね。だから、とりあえずはお付き合いでも、なんでも、お食事でもなんでもいいんだよ。なんでもいい。映画でもあるでしょ？で、ディズニーシーでもいいよ。とにかく、交際を始めると。で、その時は、あんまり関係がないわけ。この人どういう身分なのとか、関係がないの。さ、見立ては大事だよね。見立てって難しい。見た目は大事なんだけど、結局ね、ポイントはあんまり難しくない話なんだけど、男も女も変わらないんだけど、一緒にいてだよ。なんでもいいよ。まあ俺なんか、こんな喋っちゃうタイプなんだけど、まあ喋らないと死ぬ魚みたいなもんだけど、だから、一緒にいて楽しいかどうかっていうことがもう肝なんですよ。だからそいつがさ、 毎日こんな一生懸命働いてるのにっていうのはさ、全くそれの後押しをしないわけ。だって関係ないでしょ。私この人と一緒にいると、素直な自分になれるとかさ、一発ぶん殴ってやれたこと言うような女いるじゃん。ね。それはどうでもいいけど、そういうことなのよ。私なんで、ていうかこんなコントみたいなことやらなきゃいけないわ。私この人といると、なんだか、落ち着いちゃうわよ、みたいな感じがいいわけよ。で、じゃあそのためには何が必要かっていうことを考える必要があるんだよ。当たり前だけど。で、それは、基本的にはやっぱり、コミュニケーションって言っちゃえば、外れがないからコミュニケーションって言うけど、でもね、基本俺なんか今41年間の人生を振り返ると、俺の生き方は、やり方っていうのは、だいたいフリチンなのよ。捨て犬みたいなもんだから、基本。で、捨て犬、犬じゃん？犬って、パンツ履かないでしょ。トランクス履かない。だいたい基本フリチンなのよ。それで、フリチンみたいなことやっといてっていうか、フリチンみたいな状態で、ほんで、女の人と関わるとするでしょ？そうすると、たまーにだよ。もうごくごくたまに。これはもう、頻繁になんか言いませんけど。でも、だから、フリチン、だからその、フリチン見て、女の人がフリチンを見てだよ。本当のチンチン見てるわけじゃないけど、そのフリチン見て、いいわねっていう方はたまーにいるの。ごくたまに。わかる？だから、これ俺のやり方だけど、俺の生き方だけどね、そう。体のいい感じを、体のいい常識人みたいなことを振る舞えないかって振る舞えるんだけど、ダメなのよ。特徴も個性もちっともないから。それもしかも演技でしょ？ならダメなの。勝てませんから。だって、言ってたよ、ミカさん言ってたよ。だって、書類審査なんかしたって、女性の方がさ、男性よりも全然圧倒的少ないんだって。なんかそういうとこに来る人って、応募する人ってのは、男性がお金を払って、会費かなんか知らないけど払って、女性は払わなくていいみたいな。だから昔の Q2 ダイヤルみたいなもんだよね。Q2 とかなんだっけ、出会い系もそうじゃん。で、書類かなんかで見て選抜するっていうか選ぶんだって。そうしたら私勝てるわけないじゃんとか言ってんだけど、だから俺はその時ミカさんにこう、説教するの嫌いだからね。説教するの嫌いなの俺タイプ的にそうじゃないんだけど。だから、正面から行くからいけないんですよ。これもぜひもう、女性と全然無理なんですよって方聞いて、方聞いてほしいんだけど、俺もそうなんだけど、立場的に不利な人が紙に書いてさ、収入ゼロとかさ、職がないなんて書いてね、よく考えて、普通人間がね、女の人が見てね、いいと思うわけないでしょ。だって、それはさ、紙に書いてあることっていうのは、悪いことが書いてあるわけですよ。悪いことを読んで、この人素敵だわって思うわけが絶対無理なの。ないの。なんでかって言ったら、いい情報が伝わってないから。だからってことは、俺が取るべき手段っていうのは、いや別にそういう、社会的不利な条件を言っても構わないんだけど、自分の持ち味を相手に伝えるドカーンってぶつけないと、無理なんだよ。どうやったってバランスが取れない。で、その中で、女性が、この人そういうところあるんだけど、まあいいじゃないかって思えるのは自分のある程度の情報をメリットになるかもしれないような情報だよね。相手にとって、あ、この人こんな雰囲気の方なのかとかさ、書類じゃ一切伝わらないでしょ。無理でしょ。紙っぺらでさ、この人俺こんなトークするのとか、わかんないでしょ。こんな笑い方するのねとかさ、ラジオ中おならしちゃったりするのとか、うんこしたりするのとかって感動一切されないと思うけど、でもそういうことを、の情報を、小出しにしないのがいいんだよね。ある程度出すんだよ。ある程度出しといて、なんだろうな、だからドリアンみたいなもんかな。だからドリアンってうまいじゃん。うまいけど臭いじゃん。だから、臭いのだけ出すと嫌われるんだけど、うまいよって言っとくと、いや、臭いけど鼻つまんだら食えるじゃんっていう人が世の中にいるんだよ。だから、大多数の一般の、だから、大多数の女性に受けようとすると、まあ失敗するんだよね。 俺昔あの、女性からアドバイスされたことがあって、まだその時は誰とも付き合ってなかった時だと思うのよ。だって、あの、相談したぐらいだからね。僕ダメなんですよ。確かその人結婚してたのかな、してたかしてないか忘れちゃったけど、僕より年上の方だったかも忘れちゃったんだけど、どうやったら付き合いますかねって言ったら、その人がね、僕にこう言ったんだよ。これ本当の話だけどね。女性っていうのは、女性の中には変わり者が好きなやつがいるよって。だからそういう人を狙った方がいいね。ね、誰なんだお前はっていうさ、アドバイスされて。でもね、それって正しいんだよね。何年前にそれ言われたのかな。もう7、8年ぐらい前、30代前半ぐらいに聞いたの。それも全然圧倒的正しい。そうなんだよね。なんか自分の中に女性ってこういうもんだよねっていうイメージを勝手に作っちゃってやっちゃうとダメですね。うん。あとは変な話だけど、自分がダメだなっていうふうに思ってる場合は基本高望みしないことが大事だね。だって自分のことがいいって思ってくれる女性だったらさ、どんな人だっていいっていうぐらいが当たり前でしょ？例えば。うん。まあそれが大事。あの前提ですよ。当たり前ですからね。山田花子が来たって俺はいいよぐらい俺って今の俺思ってるもんだって。山田花子、花ちゃんでもいいし、あと誰？あの女芸人の黒沢さんとかでもいいですよ。全然いいわけ。別にそんなの。だって俺がこういう身分でこうやって生きててさって考えたら、女性どんな人だって別にいいじゃんと思うの。それありがたいよね。もう祈っちゃったよ、もう。わーとか言ってね。そんぐらいに思うのがまず、基本だ。前提だ。あとはなんだろうな。あとは、なんていうかな。自分、そうね。あんまり、あとはあれかな、やりたいってやつ言い方が難しい。基本的にはやりたいなっていうのが大事。ちょっと分かりにくい、分かるやろお前らやろうたち分かるやろ、大体分からない。あのね、なんでね、なんで美香さんがそんなに結婚婚活をずっと十何年間もやってきたかっていうのは、僕いまいち聞いてて分かんない。うん。全然分かんなかった。伝わんないな。だから、何が言いたかったら、女の人が好きだっていうものを持ってないと、もう匂ってこなきゃダメでしょ。もう例えるならばさ。もう体中から女が好きなんだよみたいなものを出しとかないと、女はビビっていうかこう感じてくれないのよ。だから、嫌われたりはするよ。てっちゃんみたいな、あの出川さんみたいに。嫌われたりもするんだけど、やっぱり、出さないとダメ。っていうか、持ってなきゃいかんよ。だけど、美香さんなかったな。だって、なんだっけ、性の処理どうしてんのとか言って。まあ、女みたいに質問でもないな。うん。どうしてんのとか言ったら。もうそんなの解決してるよとか言ったけど、それダメだよね、やっぱ。オナニーで解決してる？そんなわけないだろっていうのがないと、だから俺も前回だっけ？おっぱいのくず喋りしてたよ。おっぱいのこと言ったでしょ。あれは嘘でも何でもなくてさ、だから、ああいうのはさ、一見嫌われるんだよ。タイミング逃したりとか、その、間が悪かったりすると嫌われるんだけど、根底にああいうものがないとさ、僕はあなたのおっぱいじゃないと生きられないんだよって言うとするじゃないですか。そうしたらね、さ、どう思いますか、女性。わかります？私は、ゆっくり2回言ってもしょうがないんだけど、毎回言うよ。だから、私は、あなたのおっぱいを、今すぐ吸わないと生きられませんって言ったら、女の人どうですか？あなたなんです。だから目の前にいるあなただから、その、聞いた女性ね。 はぁと思うじゃん、なんか。私のじゃないとこの人、生きられないのかしらってまんまなんだけど。いやいや、まんまだよね、だってそりゃ。思うでしょ。でも、俺の言ってることはあながち嘘じゃないわけ。別に作って演技してるわけじゃないのよ。本当なのよ。本当に今の俺的には、おっぱいが足りないのよ。わかる？だから、それを、俺は何の話してるんだけど、だからとにかく、そういう、あなたしかいませんっていうやつを、一生懸命もう訴えるっていうことがもう大事。もう、ほんとほんと。もうそれしかないな。はい。ほんで、なんだかんだ言って、女の人をね、ひひ言わせるっていうこと大事。なんかこういうこと言うと、こういう番組じゃなかったんだよね。前から聞いてる人多分、線の子は毛色変わったなと思ったと思うんだけど、俺もそう思うわ。雨声してもらいたい。でもそういうことだと思うんですよ。そういうので大体循環してるっていう感じなんですよ。で、そういうこと、まあ、ミカさんには言いませんでしたけどね。まあ、これ聞いてる方は、まあ、役立つかどうかわかりませんけどね。まあ、基本そういうことだよ。だってさ、女性ってさ、いや、これはちょっと結構真面目な話かもしれないけど、自分の性欲を表現することがなんかタブーみたいになってるでしょ、日本って。多分、儒教の影響だと思うんだけどね。そんなはしたねえこととかさ、例えばオナニーの話で、女性はオナニーするのかとかアンケート取るなんていうのも大体基本おかしいじゃない。何言ってるかっつったら、そういうことを一人でやってる女は、おかしいっていう風潮が日本にはあるわけ。多分明治時代ぐらいからそういう風になってきてると俺は思ってるんだけど、でもそれは嘘でしょっていうことだよね。だから、やるじゃんみたいな。普通はやるよねっていうのを僕思ってて、だけどそれを言えないわけ。多分女性同士でもあんまり言えないみたいな話だって。だけどそういうものは、じゃあどういうふうな、そこでどうなってるかって言ったら、そういうふうな中で自分の性の表現ができないっていう女性の、環境的には、状況的には鬱屈した状況の中で、どうしてるかって言ったら、男の人が求めているから私はそれに乗っかったっていうことでそういうこと、営みが行われるっていう形が多いんだよ。そうでしょ？なかなか女性からそういうことをするとかさ、難しいね。例えばでも、付き合っちゃったらわからないけど、でも付き合ったって難しいよ。なかなかそういうの表現するっていうのはできない。じゃあそういうことを表現しないとしないから女性はそういう気持ちがないかっつったらそんなことはないんだよ。ないからあるんだよね君にはみたいな、アダム徳永ですみたいなね、そういう知らない人にはドンズベリだと思うけどしかも古いしな、アダム徳永とか古いね、アダムタッチとかやってた人だけど、そういうのを前提に動いていかないとさ、多分きついなと思う。だから相手の状況、だから女性がどんな中で生きてるかっていうことを、でもてっちゃんが言ってることは大体当たってんな。出川さんの言ってることは当たってて、例えばナンパするにしても、100発100中なわけないよね。だから、100回トライして1回成功すればいいっていうふうにてっちゃん言ってんのよ。それってすごく真っ当なこと言ってて、そうなんですよ。で、男的なタフさっていうのは、そう99回振られてもさ、1回成功すれば大丈夫なタフさが男的タフさっていうものだと思う。芸人でそういうの持ってんだよ。だから。いや、俺はね、ナンパなんかできないから。でもそれは、ナンパができない理由なんでかな。そもそも嫌いっていうのはあるよね。ナンパで知り合うっていうのがどうかっていうのが、やり目的みたいしかないでしょ、なんか。だから嫌いなんだよね。結構俺そこら辺ってなんか、あるんだよね、なんか。でもこれからするかってしないだろうな。ナンパか。ナンパで知り合って遊ぶとかいう感覚は俺持ってないね、なかなか。なんかどっちかって言ったら判決をさ、ファーッとか落としてどっかでね。 道端で。ちょっと古くて申し訳ないよ。この例え古いよ。で、それを拾ってさ、お嬢さん、これ落としましたよとか言って、ね、キラーンとか言って、なんか、同じとかなんか、ありがとうございましたとか言ってさ、お礼にお食事でもってね、言うわけねえわ。逆に金くれぐらい脅されんじゃないの今。このご時世。でもなんかそういうのが俺憧れてんだよな。だからどういうことだったら、その、婚活みたいなのがなんで俺行ったりしないとか嫌いかっていうと、付き合いたいですよっていう連中が行くんでしょ？俺嫌いなのよ。なんか、突然の出会いでなんか、うまいこと行くのが理想じゃない？やっぱり。俺はそんな付き合うっていうことなんて考えていないぜとか言っている俺がさ、それがなんだかわかんないけど、なんだっけ、綾瀬はるかちゃんみたいな女の子はね、ごめんねこれ妄想だから怒らないでね、絶対そのありえないんだけど、妄想だいいじゃないですか。でも綾瀬はるかちゃんみたいな女の子はなんだろうな、たまたまやんか、なんかのどういう縁かな、引きこもりのくせにそんな縁作れないどうせ、物語も作れないよ、妄想で。どうしようかな。でもなんか、いいじゃん。なんかの縁で、縁って大事だね。なんかの縁で、知り合っちゃったりなんかしてね。で、当然その、付き合うとかなんとかじゃないよ。なんかでなんか、お話しするみたいなね。で、なんか、お食事かなんか行ったりなんかして。行ったりなんかする中で、あら、とか言って、あれ、サルカちゃんがさ、なんか、あら、私は、この人、もしかしたら好きかもしれないとか、思うかもしんないじゃん。メールとか、メール、仮にメールとか、メールのアドレス教えてもらって、ね、俺はスマホとかじゃないから、今、普通の携帯、ガラケーってらしいけど、そのガラケーをガチャガチャガチャガチャガチャ。ね、拙いメールですよ、僕なんか。ガチャガチャ打って。こういう、だね、あれ、はるかちゃんは、あ、こういう、下手くそなメールも可愛いわね、とか思ってくんないかな。そういう人いないかな。なんかそういう人探してんのかな、俺。なんかでも。ねえ。でもなんかそんな感じかな。でもだから、話戻すと、ナンパなんかいう理論っていうのが、ナンパの理屈っていうのは、すごく男のやってることをしたら、正常と健全だよね。99回失敗してもいいから1回成功しろってやつだよね。これはだから別にナンパに限ったことじゃなくて、人生の行動の基本かもしれません。そうしないとトライはできない。試行錯誤ってそういうことだからな。でもそれって、ミカさんの話を聞いていて、ミカさんには大変失礼かもしれないけど、あ、こういう人だとダメなんだなっていうのは俺は学ばなきゃいけないじゃない。聞いてて。だって十何年間失敗してたから、ずっと。なんでこいつはっていうか、この人はダメなんだっていうことを、俺は話を聞きながら感じなきゃいけないわけですよ。それを今喋ってんだけど。なんでダメか。で、自分は、ならどうやってやるかとか。好きなんだよっていうやつだよ、やっぱり。あなたじゃなきゃダメなんだよとか。そういう熱意とか情熱っていろいろ言い方なんだけど、そういうものを、だから当たんなきゃいけないんじゃない？ぶつかんなきゃダメなんじゃない？多分その熱が伝わってないんだよな、多分。その熱が全然伝わってなくて。あとは友達とか、まず同性からちゃんと好かれるような男じゃないとダメだよね。よく昔から言われる、これはもう方程式だけど、異性に行く前にまず同性っていう原則があって、だってね、同性から好かれない奴はまず異性にも好かれないと思います、僕も。なんでって言われるのは非常に難しい。難しいんだけど、そこは外れがない。だから男性に好かれてる人は女性にも好かれるってことはあります。逆があるかっていうのは結構女性から入るのは難しいんだよね、やっぱ多分ね。あのね、アイドルとかと違うよ。例えば俺が41でジャニーズに入ってね、さ、モテますよ、41でも。なんでってバックにジャニーズ事務所があるからさ。 光源氏の、今光源氏ってもうないけど、開催したけど、カー君がいるからとかね、川崎麻世さんがいるからとか、いろいろあるじゃん。だから、ジャニーズ事務所っていうのを背負ってる、だから、に入ってて、後ろにある看板にあるから俺はモテるんであって、俺自身がモテてるかっていうのは甚だ疑問だよね、やっぱり。うん。トシちゃんが事務所辞めちゃってっていうのとそれ似てるよね、やっぱり。だからマッチさんだけが、マッチさんって俺ジャニーズの人じゃないけど、マッチだけが今残ってるじゃん、ね。野村のよっちゃんもだって辞めちゃったでしょ。だから結局、そういうことだね、やっぱり。だから、モテる方法っていうのはないわけじゃないよね。いや、ジャニーズに入るなんてすごくわかりやすいよね。あとはなんか、グループの中に入る。だから、今言ってることってのは AKB 方式だから、結局。混ざっちゃうと、AKB に入りました、ドーンって入るでしょ？で、なんとか H、なんとか T とかいうのも、いろいろあるね、グループは。で、その中に、女の子で言ったらね、可愛い子がいて、一人でいいんだよ、一人。例えば48人いるでしょ？ AKB だと。その中で一人可愛い子がいい、一人でいればいい。で、その中に、例えば、それほど可愛くない子が入る。そうすると、どうなるかったら、その子ピンでデビューするよりも、そいつって人気が出るようになってるから。だからそれは、男の場合も同じなんだよ。うん。で、それは多分、最初に言った、入り口の話と似てて、だから、自分が不利な情報だけ与えてどうすんだよって話と似てて、だから最初は、AKB の中で可愛い子を見てたんだけど、だんだん、この人の方がなんか雰囲気とか、話し方とか人柄が良くなりましたっていう風になりやすい、なるきっかけを作れるのよ。だから、俺がジャニーズに入ったって言ったって、いきなり俺の風景見て、いいね、このおっさんとかっていう女は、まあ、マニアックだから、いないでしょ？いないんだけど、何ですか？今のジャニーズの人知りませんけど、カンジャニとかは知ってる。なんか、とにかくそういう人らいっぱいいるじゃない？なんか。そういうコラの中にいて、まあ、こういう人、こういうコラもいいけど、まあ、たまにはおじさんもいいわねっていう人もいるかもしれないじゃない？でもそういうのって大事だよね、なんか。だからだって俺がそういう戦略を取れるかっていう話はあるよね。だって芸能界に入んなきゃいけないじゃん。芸能人ってやつ。ただ俺は芸能人になりたいわけでもないからさ、その作戦は取れないんだけど、一般人の中でどうやるかって話は確かにあるよね。で、それはだから俺が今まで喋ってきたことなんだろうけど、一般人としてどうやるか。うん。宮本武蔵じゃないけど、敵を知り、敵を知り、とか、自分をまず知って相手を知る。ね、そうすれば、百戦危うからずというやつがあるじゃん。負けない。百戦でも負けることはないってやつ。まあ、原則的です、話ですよね。あとは、自分が、俺だったら俺が、その女性のその感情とかそういうものとか好きっていう言葉は正しいと思うんだけど、好きを察知する能力がすごく大事だから、この女好きあんのかないのか、だから付き合ってるかどうかは別だぜ。こいつ付き合ってるからやめようなんて考えなくていいよ。そんなの女の自由だから。だってやめるかもしれない。だってなんつうの、別れるかもしれないじゃん。それは俺が決めることじゃないんだよ。それは女の人が決めるんだよ。俺で決めるから。ほら、そいつをどうやったら、俺落とすって言葉大嫌いだから使わないよ。そういうの使わない。どうしたらこの人に振り向いてもらえるかなっていう青春があってもいいんだよ。それは。それはね。うん。で、それはやっぱ楽しいじゃないですか、ぶっちゃけ。ミカさんには、の話聞いてて、やっぱね、楽しさが感じられなかったね。喜びが。だって、結果だけを求めてるからね、あれ聞いてて思ったんだけど。プロセスなんて、なんか、結果良くなきゃ全部ダメみたいな話をされてたけど、俺違うと思うよ。仮に、まあ俺がよく言ってるファミレスを例えにしてもいいけど、のウェイトレスが好きだとするやんか、俺がね。で、この人となんとか、お食事したいなと思うとするでしょ？ それって仮にうまくいかなかったとしても楽しいわけよ、僕は。もうそれだけでもう幸せじゃないですか。そんな思いません？一人の女性に対して思いがわーっていけるんでしょ？思い焦がれることができるっていうのは、こんなに幸せな時間を暮らしてくれてありがとうとかね、なんかそういう感じでしょ。そういうのが多分正しい女性に対するこう、うん、思いの持っていき方なんじゃないかなっていう。だから結果がダメだからダメなんじゃないんだよ。結果は二の次なんだよ。そうじゃなくて、まずそういうものにこう喜びを感じれるかどうかっていうことがないと、多分女性もそういうものを感じちゃうんじゃないかなっていう気がするよね、多分ね。てか俺はこんなね、モテないおっさんのくせにそんなこと喋んなって言われたと、そうだな。でもなんかそんな気がする。うん。だからなんか、ちょっと考えててね。いつ喋ったんだっけな。喋ったのいつ頃だったかな。でも3日ぐらい前だったかな。ん？でも放送木曜日かな。木曜日ぐらいになるのかな。になりますか。うん。そんなことかな。でもな。あとね、まあまあそのことよ。だからなんか私。だから逆に言うと、全然逆でもなんでもないかもだけど、俺がね、変な話だけど、ゆきえさんでもいいって、今の話と繋がんないんだけど、ミカさんでも、あ、ミカさんじゃねえや、ややこしいよ。ゆきえさんでもいいって思うかもしんないじゃん、そんな。思いません？これ聞いてる方。何人聞いてるかね。俺は、どっちかって言ったら、ネカマさん、ネカマでもいいと。ネカマって言い方は良くないかもね、けど、男性でもいいって思うかもしれないでしょ？このね、ミカさんにね、有名な名言があって、名言っていうか俺昔言われたことあるの。ちょっと仕事ね、やってて、あの人自衛、そのミカさん自衛なんだけど、寂しいから手伝いに来てくんないとか言って。お小遣い程度のあげられるわよ、とか言って。ね。その時は声で喋ってないからさ。文字でやってたらね。僕は喋ってたけど。ほんで、寝るとこあるんですかとか言って。いや、私の、ベッドしかないわね。とか言って。それじゃちょっと大変じゃないですかとか言って。大丈夫、大丈夫。暗くしたら一緒って。そういう名言がある。暗くしたら変わらないっていう名言があって。怖えと思って行かなかったんだけど、だいぶ前だけど、で行かなくて正解だったね、声聞いて。何されるかわかんないんだもん、マジで。ほんと怖いわ。いやーよかった。でもその話じゃないね、その、あれだよ、だから。ゆきえさんだっていいって俺が思わない保証はないよ、そんなこと言ったって。わかりません、そんなの。多分ね、俺、ゆきえさん狙われてるんじゃないかと思うのよ。僕はね、あんまり言わなかったけど。まあ、今回も初めて、もう8年、丸8年、もうすぐ経つけど、しても初めて言うわ。多分俺狙われてるのはもう、薄々分かってんね。お前ら聞かないでしょ、この番組。ずっと。いやー、どうしようかな。ゆいの音がどうするかな。ゆいの音かさっぱり意味すらわかんないんだけど、なんかやるの。ゆいのって何やんの？わかんない。ゆいの。ゆいのってわかんねえな。なんだろそれ。でもわかってんねん。俺だいたいわかるよ。ゆきえさんに多分。でもゆきえさんでも M だからな。俺も M だからな。M×M になるな。ダブル M だな。何残っちゃうんだよ。でもそういうことやったり。でもこの番組は本当に女性が聞かない番組として有名だから、本当じゃね、聞かない。男性ばっかりで、ね。 村長の番組なんて聞かれてんじゃない？もう今、リスナー数が多いし、なんか。うん。ねえ。どうなんだろうな。女性の書き込みがあるかどうか、俺もチェックしてないかわかんないけど。うん。で、あ、そうそう、俺ね、まあそういう話はそんなことなんだけど、まあ明日、まあ全然、2週間ぐらい俺、将棋やりに行くの休んじゃったんだけど、明日なんだよね、日曜日、毎週日曜日だから。明日だと思って、行くぞーとか言って、ちょっと張り切ったんだ。そうしたら、どういう風に俺が、の心がどういう風に動いたかっていう説明する、したいんだけど、ものすごく緊張してきちゃったんですよ。ね。なんでかって、多分だけど、俺の性格上、多分、行こうっていう風にシフトしたら、途端に、行かなければいけないっていう風に変わってきたんだよ。そうしたら、どんどん緊張してきちゃったんだよ。だから、真面目な人の陥りやすいところっていうのは、俺みたいな人をぜひ参考にしてほしいんだけどさ、俺もそうだから。行こうっていうところで止まってりゃいいんだけど、行かなきゃいけないっていうふうに変わっちゃうから、結構大変でね。で、その時に俺気づいた時に、あ、これはシフト間違えてると。だからさ、行こうっていうのもなるべくやめようと思って、もう行こうっていう思いも少なくしたんだよ。そうしたら、結構楽になったね。だからあれなんだよな。日本人の多くっていう、多くは、うつ病になる人が多いとか言うじゃないですか。あれもよくわかんない。わからないっていうか、原因わからないんですけど、多分そういうふうに、何々をしようっていうふうに思った瞬間から何々しなければいけないに変わってくるっていうのは真面目な人の陥りやすいところなんだな。ってことは、行かなきゃいけない。なっちゃう。俺も前からそうだね。で、それをだから、それって変えられないんだよ、なかなか。うん。だからね、ちょっとそこら辺はね、変えなきゃな、っていうふうに思ってて。今はちょっと、だからそういうふうに思ってません。まあ、起きれたら行こうかな、っていう感じ。明日はね、2時からだから。だいたい12時半ぐらいに起きれば間に合うから。で、そういうふうにしとく、今そういうふうな生活をしてるんだよ。これこれをしなきゃいけないって、すると失敗するんで、まあ、起きれたらいいかなっていう感じ。今、減薬中なんで、そんな感じしてん、うん。そういう心の、自分の心を観察して、自分の思いをちょっと、思いっていうか、心の中にあるメッセージを書いていくっていう。行こうっていうのは行かなきゃいけないに変わってるってことに気づくとか大事かもしれないね。大事だね。俺の場合みたい、俺みたいに。病院通ってて人は。ね、病気持ってる人はそういうものを気づくの大事。あとはね、これ喋るか喋る、どっちでもいいんだけど、ちょっと言うと、前回喋ったそのネトラジをやると緊張するって話ね。生放送だから緊張する。なんだっていいんだけど、こうポイントの話だから喋っとくと、なんで緊張するかってことがあるわけ。考える要素があるでしょ。考えられるでしょ。なんで俺はネットラジで喋ると緊張するのか。それはでもこれって理屈合うかわかんないけど、とりあえずまあいいや。とりあえずね、初めての人でしょ。大体例えば6年ぶりですとか言って、例えば6年ぶりに喋りますよ。そうするとわかんないでしょ。誰聞いてるかわかんない。基本的に初めて聞くだろうってことにします。そうすると、こういうのって一応俺の番組ってこういうのって抑えた方がいいと思うからあえて言うんだけど、俺の今の立場だと、社会的な立場だと、これってリアルでも同じなんですよ。リアルでね、僕は今、41歳で病院通ってまして、無職ですね、つって言えるかってことなんだよ。それって、なかなか言えないのよ。それは、じゃあ、ラジオでどうかって言いますでしょ？ネットラジでどうですかって、これ全く同じことなんだよ。わかる？だから、社会的には、社会的って言い方が正しいでしょ？社会的な不利な条件を、情報を開示できるか、人に聞かせられる？気楽に聞かせられるかって言ったら、俺の性格はできない。できないっていうか、できますけど、その時に緊張が走るわけね。緊張してしまうわけよ。うん。で、ちょっと考えた。で、村長も一応、 無職の時にも放送してるみたいな。で、なんで彼はできるかっていうのをちょっと考えるでしょ？当たり前でしょ。俺と比較したらいいんだ。でも、そんなに難しくないんだよ。それはね、村長の場合っていうのは、俺のような持続的にそういう風になっていくってことを彼は考えてないわけ。別にそれは。別に俺はいつだって、そうじゃ無職ではない状態に行けるよっていう余裕があるんだよ。で、俺はないんだよ。わかる？俺はなかなかそこから抜け出そうとしても意外に大変なわけですよ。で、大変な人と大変じゃない人の差ってめちゃくちゃでかい。で、その時にそれを口にできるかっていうこと。嘘ついてもいいんだけど、俺そういうこと一切したくないから言うんだけどね。だからね、ネトラジでやってた頃はもう言ってた。で、結構言われてるんですよ。だけどそれって結局、コンプレックスって言い方が正しいかわかりません。今はあんまりコンプレックスだと思ってないけど。ただ、この社会だとちょっとそういうことを言うっていうことにはほとんどアドバンテージがないから、アドバンテージっていうのは有利な点がないから、得しないからってことね。損な方が大きいので、で、その損なことをあえて言うっていうのはなかなか大変なんですよ。っていうところで緊張しちゃうんだよね。で、まあその話を何でしたかっていうと、じゃあこのシーサーブログの方のラジオ1000の川はなんで言えるのか。まあこういうプロフィールにも書いてますでしょ。俺元引きこもりってのが変だな。引きこもりでいいんだよな。あ、でもアルバイトをしてるとかね。まあまあいいや。その、やれるかっていうと、これは簡単に言うと、一朝一夕でできる環境じゃない、を作ってきたわけじゃないのよ。これは何年、だから、6年ぐらい前からこのシーサーブログに移ってんのかな？ 6 年、5年ぐらい前から移ってんだけど、自分の不利な条件を気軽に話せるような環境っていうのは最初はなかったよ。どういうことかって言ったら、俺がそれを話すときに、やっぱり緊張するのね。常にその緊張がつきまとうわけですよ。だからあんまり、プロフィールには書いてるんだけど、じゃあラジオで実際に俺はそれを喋るってこととか、いうのはなかなかしにくいわけ。逆に言うと、もっとわかりやすく言うと、それを言うと、僕は嫌われるんじゃないかとか、簡単でしょ？そういうのよく思う人いるじゃん。僕は本当はこうなんですよ。ね、不利かもしれないけど、不利と思われるかもしれないことをリスナーとかに喋るとするじゃん。これリアルでも同じだよ。だけど、嫌われるんじゃないと思ってんだよ。だから喋るね。これリアルでも同じだぜ、これは。だけどね、僕が今まで積み上げてきたものっていうのは何かっていうと、いや、別に俺は積み上げようと思ってやってたかどうかわからないんだけど、そこまで計算してはいないんだけど、一つだけ分かったことっていうのは、これ一つだけ分かったことなんだよ。大丈夫だってことなんだよ。そういうこと？自分にまつわる不利な条件を話したからといって、リスナーが俺を嫌いになるかっていう、嫌いになる、なりますかって問われたら、僕は、いいえ、そんなことありませんって答える。それはね、違うってことにね、だんだん気がついてきてる。です。あまりそういうことは関係がないっていうか、っていうか多分だけど、人間ってそういうものを持ちながら生きてるので、あまり関係がないんじゃないかと思ってるんですよ。いろんな言い方ができて、まだそれって分析してないからわからないんだけど、そうだね。結局、何かを隠して喋るとかするとバレちゃうような気がしてね。俺みたいな番組やってると。多分正直にやった方がいいよ。やっぱり。っていうふうに思う。だからこれから番組やり、だからこんなの聞いてる人って、村長も言ってたけど、番組やればいいと思ってんだよ。だから。これって自己表現じゃない？だからやったらいいと思うんですよ。で、その時にはやっぱり正直にやるってことが一つのポイントなんじゃないかと思うね、やっぱり。 演技していい人の振りとか社会的に不利な条件を出さないとか社会的に有利な条件を嘘をつくのもありかもしれないけど、多分それってどうなんだろうなっていう気はする。バレないかもしれないけど魅力が伝わるかどうかっていうのはなかなか難しい話だね。嘘は嘘を積み重ねていかなきゃいけないから、本当だったらポンポンポンポン話して出てくるけど、嘘だったらまた考えなきゃいけないでしょ。嘘のシナリオを考えなきゃいけない。なかなかそこら辺が大変なんじゃないかなっていう気はするよね。なんか。だから、この番組っていうのが、俺にとってどういう役割を果たしてるかって言ったら、社会的にこんなこと言うの大変だなっていうことを、何でも言えちゃうっていうね。はい。っていうことは非常に居心地はいいわな、確かに。いいですよね、確かに。だから、いや、ブログみたいなものを作ってる人って今、ブログ書いてる人たくさんいるじゃないですか。だからブログも同じだと思うわけですよ。それを俺はただ音声でやってるってだけなんだけど、音声ブログだから要するにね、これ要するに。でもなんか、そういうものっていうのは大事だよね。これ言ったら嫌われるんじゃないかってことなんて言っちゃえばいいと思うよ、俺。たださっきも言ったけど、ネトラジだと厳しいなっていうか緊張しちゃうからちょっとねって話は言ったけど。だから、別にネトラジじゃなきゃいけないって理由がないから。だから、どっかのブログでもいいけど、ね、書くとかさ。こういうの俺みたいに、シーサーブログでこうやって、ポッドキャストで放送するのも構わないんだけれども、そういうことをすることによって、周りの人どう思うのかなっていうのを確かめてみたらいい。俺だってコメントとかに悪口なんて書かれたことないよ。そういうことについて一切書かれたことないし、そういうのは一つのヒントじゃないですか。ヒント。うん。大事だと思う。そういうのになんか気づく面って大きいよね、なんかね。うん。なんかちょっと真面目な話はどうしようかな。今だいぶおしっこしたいんでね。ちょっと待って。もうあと8分ぐらいしかないんだけど、ちょっと、トイレ行ってこよう。ちょっと待ってる。ちょっと見たな。
いやー、このトイレ放送もなんか臨場感があっていいね。
はい、ということでね、戻りましたけどね。さっきおしっこね。結局ね、最初の話に戻るんだよ、この話って。結局ね、 あ、私、あの、ね、女の人の話だけど、私、この人と一緒にいると、素直になれるってやつね。これは、違った半端なこと言いやがって、俺は。これは結局、例えば俺がさっき言ったけど、こういうことを言ったりやったりすると、嫌われちゃうんじゃないかっていうことを、多分女性は、この人の前だと表現できるわねってことなの。表現しても、この人は嫌わないし、そういうことを、なんとかな、嫌うとかそういうことないし、私のことを思ってくれるってことを確認したときに、私はこの人といると、素直になれるんだわ、とか、いうふうに思うと思うんですよ。これは男同士の友情でもそうなんだし、別に、男が女に対して思うのもあんま変わらない。変わらない。基本だから、それはね。それはこの番組をやっていて、再確認ですよね。確認っていうよりも再確認したようなことはありますね。それは。そういうものを通じて人は、なんていうかな、難しいな、あんまり考えてねえんだけどさ。優しさみたいなものかな。優しさ。ね。人を憂うと書いて優しいと読むとかね。そんな感じ？伊集院静香みたいになってるよね。でもきっとそういうことなんだろうな。人にはそれぞれ事情があるんだとか、ね。こういうことは言われたくないよねとか、この人はこういうことを言うとまずいとか、コンプレックスがあるからこれは言っちゃいけないとかさ。それは基本的にはそういう思いやりみたいなもんでしょ？優しさでもいいし、思いやりだったりするじゃないですか。そういうものは、男しか僕わかんない男だから、男の話だけど言うと、年を重ねれば重ねるほど分かってくるんですよね。分かるっていうか、どうしても経験せざるを得ないことが多くて、俺本人もそうだけど、自分が大変な思いしてるから、他の人もそういうものだろうなって見えてくるんですよ。だって自分だけって思えないですから、他の人もそうじゃないかっていうところがある。ね。だから、結論としては、やりたい。基本はね。結論。やりたいなっていうのはあるよね。まあ、久しくやってないんですよ。僕は風俗にも行ったことがないんで、行きたくないんで、行かないんですけど、行った方がいいっすか？五反田とか行こうか。なんか風俗のなんか、風俗レポートとか行ってみようか。でもちょっと俺ラジオせんのかで風俗レポートやる気はねえな、やっぱり。そんなことやるの？この番組で。ここまで考えてないですけどね。まあ、大したこと喋ってないんだけど、長い時間喋ってないしかし、これね。まあ、そんなことですかね。だいたい、もうそろそろ1時間になっちゃうんですけど。だから男女なんてのは相性ですからね。相性。相性なもんですよ。はい。だからあんまり焦ってどうのこうのしようってこともないからね。多分でもね、ゆきえさん俺狙ってんと思う。多分な、最終的に俺を狙ってんじゃないかっていうのは多分思ってるんですよ、僕は。なんだかんだ言って。何言ってんだ俺は。何言ってんだ俺は。痛い。ねえ。まあでもあれですよね。もう、この2、3日暑いでしょ。40度超えたって今日なんか。2箇所で40度超える?風邪ひいたらものすごい熱高いみたいなもんじゃない?だから気をつけてみな、熱中症とか本当。家にいる時でもほんとクーラーしないとまずいですから、ほんとお年寄りの方とか大変だからね。まあ、そういうことかな。なんだろう。いい番組するなとか一人でつぶやいてみいい?なんか。 でも村長ちょっと褒めてくれたんだよな。相変わらずいい放送してるとか言って、本当かなこの放送、いい放送してんのこれ。全然いい放送だと思わないんだけど、まあ、ということで1時間経ちましたよ。はい、コメントと、ね、メールの方、随時募集しておりますので、質問なり何なり、感想ご意見でも何でも結構です。送ってきてくださいね。まあ更新が早いんでね、ちょっと。でもいいですよ。例えば145回目の放送についてどうのこうのとかさ、別にそれ書かなくてもいいよね。それその内容についてでもいいけど、そういうことでも聞いてもらっても構いません。初めて聞きました、 JK ですとか来ない、なんかJK1 年ですみたいな、ご、3でどうですかとか、いらないから、それは。何のこっちゃ、だいたい。でも、そういう宣伝の来ませんな、コメントにな。昔は来てたんだけどな。ということで、まぁ、だいたい1時間を、めどにやっておりますので、そろそろお金にしなきゃいけないですね。はい。またいつ放送するかわからないんですけど、待っていてください皆さん。暑いのでね、お体をねちょっと気をつけて、熱中症に気をつけて、あと手足口病とか流行ってるようなので、大人もかかるっていうんで、まあ、風邪と同じなので、何しろっていう予防策、まあ免疫力つけろって話になっちゃうんだけどね。疲れとか、寝不足、ね、睡眠不足とか、過労とか気をつける。ちゃんと食事も取る。ね、そういうことで基本ですか。ということで、140、確かに、以上。ちょっと待って、俺最後にね、三輪明宏さんのモノマネしたいんだよ。ちょっと、あれ、でもどうすればいいかな。三輪さん？
はい、三輪明宏です。
ちょっとダメだ、ダメだ、できてなかった。ごめんね。バイバーイ。